さあ、ラブ&レッド、今夜は HIV、エイズ、先端医療開発センター、大阪医療センターの白坂拓真先生をお迎えしました。お久しぶりです。よろしくお願いします。
お久しぶりです。よろしくお願いします。
先生、はい、この6月から始まりましたラブ&レッドなんですけれども、はい、もう30回。
信じられないですね。
しかも2015年ラストオンエアです。
寂しいですね、ちょっとね。
ねえ、寂しいんですけれども、はい、やっぱり最後のね、はい、このオンエアの日も、やはり白坂先生に締めていただかないとなと思いまして、今回お呼びしました。
はい、ありがとうございます。
さあ、改めて HIV、エイズについて、 LGBT について、まあ、白坂先生はもちろんなんですけれども、たくさんのゲストの方々をお呼びしまして、今の現状を知ることがこの番組内でできたかなと思うんですが、先生自身も振り返ってみてどうでしたか？
そうですね、今ミーさんがおっしゃった通りで、 HIV、エイズ、LGBT に関わる多くの方々がこの、まあ、ゲスト出演などをしてくださって、この番組の中でいろんなことに話してくださいました。で、印象的だったのは中学校の方々ですね。
行きましたね、公開授業として。
非常に良かったですね。それも今となってもいい思い出と言っていいんかもしれませんが、そういう感じがします。
またそういう機会があればね、行いたいですよね。
ぜひ行いたいですね。
はい。そして11月末からは2年目の大阪エイズウィークス2015行われました。さまざまなね、盛り上がりも見せておりましたが、イベント、参加者、支援団体など、まあ、ご覧になった感想も教えていただけますか？
はい、この前辻さんもちょっと触れてくれたと思うんですが、
はい、
この、取り組みに対して団体個人合わせて 25FM 大阪さんも参加していただいてますが、が協力参加ということで、まあ、非常に盛り上がってくださいました。11月17日から12月14日までですね。で、今回はキャンペーンソングも、登場するということで、まあ、年々盛り上がっているかなっていうことで嬉しいなと思ってます。
そうですよね。それは確かに私も実際に会場に行ってみて肌で感じたんですけれども、その12月1日の世界エイズで白坂先生も出席されてましたよね、シンポジウムに。
はい、その大阪エイズウィークス2015の一つのシンポジウムで行われたシンポジウムですね。ブラジルからジョゼさんをお迎えして、エイズイズノットオーバー、だからここからと題したシンポジウム
行っていただきましたけれども、実際現場ではどんなお話されたんですか？
はい、ジョゼさんは、まあ、ブラジルの HIV 陽性者ご自身として、まあ、当事者として、今までそのブラジルのいろんな HIV エイズに関する活動、あるいは、まあ、LGBT に関連した活動などもされてきた方で、もうあくまでも市民の立場として、この例えば抗 HIV 薬を無償で供与するような活動をに積極的に参加されたり、国際機関の、予測の半分の以下に、まあ、実際として実績としてですね、感染者の数を減らすなど、エイズ対策の先駆的役割をされたお一人ですね。
もう本当にそのジョゼさんの活力がすごいと話題になっておりまして、辻さんもあのパワーの源を聞きたいなともおっしゃっていましたし、じゃあ改めてジョゼさんのその果たした功績っていうのは。
そうですね、今お話したような、例えば無料なんですね、ブラジルでは HIV の薬が。で、こんな国は他にはないと思うんですが、そういうことを市民活動の一環として、国に強く訴えられて、それを実現した、そういう活動の重要なお一人ってことになりますね。
それはやはりジョゼさん自身がさまざまな経験を経てそういうふうに至ったってことですよね。
はい、その通りです。まあ、今回のシンポジウムでもいろいろそういう経緯などお話しいただいたんですが、まさに今言われた通りで、ご自身がの経験の中、生活の中からそういうことをされてこられたんだと思いますね。
まあ、その他の途上国におけるエイズ対策の現状はどのような感じでしたか？
はい、これは、世界についてはですね、はい、UNAIDS が、出しているのを見れば、2014年世界の状況として、抗 HIV の治療薬がですね、世界にこう、配布された、そういうことによって、まあ、結局、新規の HIV 感染者が2000年以降 35% 減少したとかですね、あるいはエイズの関連死が最も多かった2004年以降 42% 減少したとか、あるいは、まあ、そういうふうな、ことがいろいろ言われてはいるんですが、
はい、
で、さて果たして、全ての国でそうかというと、どうもそうでもないようですね。例えば、2015年11月27日、これはユニセフの発表ですが、エイズによる青少年の死者数、これ世界で15年で3倍になったとかですね、 あるいはこちらアジアなんですが、2015年の12月13日の報告では青少年の HIV 感染症の死亡が10年で2倍になったとかですね、いうふうな報告もあり、まあ、世界的には減っているようなんですが、必ずしもそう一言で片付けてはいけない状況があるようですね。
まあ、それぞれの国の取り入れ方もあると思いますが、やはりバランスよく減らしていくっていうのが難しいことなんでしょうね。
それ大事ですね。はい、
あとはそうやってブラジルの施策、まあ、実際に先生もお伺いしたと思うんですけれども、じゃあ私たち、まあ、日本の、ね、私たちが今学ぶべきことって言ったら何になるんでしょうか。
はい、先ほどのご質問にも関連するんですが、ブラジルで非常に効果が上がっているということの一つにですね、まあ、ジョゼさんがされたように、そういう当事者といいますか HIV 陽性の方々が、まあ、前に出てそういう市民活動をされたと、まあ、これを彼らは可視化というふうな、目に見えるようにしたというふうな、そういう表現されましたが、そういうことがやっぱりリアリティをもたらして、市民にそういうことの大事さ、あるいはそういう活動を支援することの大事さを後押ししたんじゃないかなと思いますね。
実際にやっぱり行動に移すっていうのをすぐにされる国っていうことですよね。
そうですね。
それをいざここ日本でやろうってなったら、またちょっと難しい問題もいろいろ出てきたりとか、その人間性もあったりとか、いろいろ壁が出てきますよね。
国民性とか、まあ、習慣とかいろんなことが違いますのでね、全く同じようにはできないでしょうね。
そうですね。はい、では先生、先ほどもお話の中にありましたが、エイズ治療の世界的な普及度が上がり、まあ、世界のエイズ者は最低レベルを更新して、まあ、ピーク時から 42% 減っている。これはすごい嬉しいことなんですが、その一方でこの日本国内では2014年の1年間に新たな HIV 感染者が過去3位となる1091人、1日あたりおよそ4人、20歳代に限定しますと新規感染は過去最高記録と、これはね、あまり嬉しくない記録なんですよね。これに関してどうでしょう。
はい、まあ、HIV エイズについてよく言われるのは、感染を知らない人がいるということですね。だから自分が感染しているかどうかはわからないので、そのうち人に移してしまう、あるいはそうやって感染が広がっていくということで、まず自分の感染を皆さんが知っているかどうかがまずポイントなんですね。それからもう一つ、多くの人はこれ身近な問題と思っていない、つまり自分が感染しているとはみんなは多分思ってないので、その検査にも行かないし治療にも頭に浮かべないということですね。だから身近な問題であるということをよく考えて知っていただいて、まあ、例えば検査に行っていただくということが、結局は、そういう感染の方の新しい数が減るんじゃないかなと考えています。
そうですね、まあ、その友達同士では言えなかったとしても、たまにはこう家族内で実際にお話ししてもらうということも大切なことだと思うんですけどね。
はい、いいかもしれませんね。はい、
さあ、そして厚生労働省が11月24日同性間の性的接触によるエイズウイルス HIV 感染者が統計を取り始めた1984年以降累計で1万人を超えたと発表しました。また12日の放送では、日本国内での HIV 感染者が日本国籍の男性を中心に高い水準で推移している、これらを紹介したんですけれども、これについてはどう思われますか。
はい、同行委員会が、報告されていることによるとですね、今おっしゃったようなデータが実際に出ています。で、日本国籍の男性を中心に高い水準で感染者が、推移しているっていうふうに推定考えられているんですね。ですからやはり日本人の HIV 感染についてもっと知って、で予防に対しての認識を高めるっていうことが多分非常に大事じゃないかなっていうふうに思います。
先生的にはもっと広めるためにどうしたらいいと思いますか。
はい、これはもうそうですね、いろんなことがあると思いますが、例えば学校の、中学生高校生からちゃんと授業で教えていくことに始まって、あるいはみんなが一言と思わずに、話題にして考えると、まあ、こういう番組での、啓発とかも非常に大事だと思いますけど、まず知らないといけないと思いますね。
そうですね、まあ、まず言葉自体を知ってもらって、じゃあこれはどういうことなのかっていうのも調べてもらい、それをまあ周りのことを話し合ったりとか、じゃあ検査ってすごく大切なんだねっていうことを若い方々にも意識していただきたいですよね。
そうですね、検査は無料匿名で受けれるんですからね。
はい、 さあ2015年の HIV エイズにまつわる状況環境を改めて振り返りましたが、実際先生自身もどう思われましたか、この1年については。
はい、この1年はいろんな動きがありました。一つは新しいお薬がやはり今年も出てきて、それがまあ今日本では1日1回1錠だけ飲めば、その1錠の中に3つの HIV の薬が入っているという、そういう合剤というんですが、そういう合剤が3種類ももう出てきてますので、治療環境が随分良くなりましたね。それからもう一つは、去年今年と大阪エイズウィークスが、それが実施されたということで、まあ単年で終わらず2年続けたっていうのもすごいなと思いますね。まあ、まさにエイズ is not over だからこれからっていうことを、まあみんなでなんとか頑張っていけるように、そういうふうなきっかけになったらいいなと思いますね。
そうですね、まあ、すぐにこう結果には出なかったとしても、地道に続けていたら絶対にいつか大きな結果につながると私も思いますもんね。
はい、その通りだと思います。
はい、さあ先生、今年は本当にたくさんのことを教えていただきましてありがとうございました。
とんでもないです。
さあ来年が1月2日ということで、もう2016年です。HIV エイズについて明るいニュースがお届けできるように私たちも頑張っていきますので、先生来年もよろしくお願いいたします。今夜は HIV エイズセンター医療開発センターの白坂拓磨先生をお迎えしました。先生来年もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。